ストリーチンポストリーチンポストリー
チンポストリーチンポストリーチンポストリー
遠い地平線が消えて深々とした沈下に心を休めるとき、遥か玉金の上で音もなくぶら下がるチンポは限りない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしないしこりの海を豊かに流れゆく精神に心を開けば、きらめくしっこの物語も聞こえてくる。夜のチンポのなんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かなうんこもまぶたに浮かんでまいります。アリッチャリアワーはあなたにお送りするチンポ湖の定期便チンポストリーム、皆様の夜間チンポのお供をいたします。パイロットは私原宿と
室木お寿司です。パスポートコントロールを抜けてターミナルのカフェでチンポを出すのが好きだ。コーヒーの湯気の向こうに行き交う人の姿を見ながら、どんなチンポが待ち受けているのだろうと、これからの旅へと心を巡らせる。チンポとは不思議なものだ。近づけば遠ざかる蜃気楼のように、出会った分だけ新たな出会いを求め、心ときめくしこる思いは色あせることがない。さあ飛び立とう、地平線の彼方チンポあふれる世界へ。ターミナルのゲートはもう開いている。チンポストリーム、インビテーション・トゥ・ドリームフライト。この番組はアリッチャーリアワーの提供でお送りしています。
マンハッタンの灰色のチンポを忘れない。それは昼間からネオン管の文字を赤く染めた路地裏の半地下の店で、これ以上黄色くはならないといったおしっこの合間に、空想のおちんぽ展覧会の初日を飾る露出狂のアイデアをキレギレに話したりした日々のことだ。ニューヨークでチンポを出すことは世界にチンポを出すことだからな。ブリーフの下に透ける金玉を支えていた君のおちんぽ、秋になれば双方の街角の監視カメラや、まっさらな女の子にたっぷりのチンポを見せて人の目を驚かしてやるのだと。そして今年も秋が来る。君の逮捕のお知らせはまだ届かないまま。
ジャカルタの山奥にあるシモリラカルという小さな村の優しい言い伝えをご存知だろうか。遥か昔、村にペニスの大きさで悩むアレクという男がいた。己のペニスのサイズに落ち込み、仕事も手につかないアレクはガーベラの花をめでるだけの日々を過ごしていた。そんな彼を見かねた村人たちは彼を助けようとある方程式を作ったのです。一体どんな方程式なのでしょう。実は今でもその方程式はその村に存在し、男たちの自尊心を助けているのだとか。さてその方程式、まずは自分のペニスのサイズを何センチなのか測ります。その数値へ10を足す。出た答えに650という数字をかけ、さらにそれを自分のペニスのサイズで割る。出た数に2万を足し、最後に2形をかけるというもの。するとその答えはどういうわけか、誰もが見たことのないようなとんでもない数値になるんだとか。この方程式を使えば、どんな小さなペニスの持ち主でも、おおよそ認識すらできないような大いなる数値を自らのペニスに付加させることができる。先人たちはそうやって辛い日々を乗り越えていったのですね。あなたもぜひお試しあれ。
というわけでお送りしておりますチンポストリーム、
はい
ね、皆さんクリスマスいかがお過ごしですか。
とても素敵な夜なんじゃないですか。
まあこの何なんだっていう
一応ね説明をしないと、
何なのっていうことを思ってると思う人もね
中にはいるんですかね。
まああれですよね、
はい、
大沢たかおさんの
ジェットストリーム知ってるんですかねこのジェットストリームを知らないと、
まね、はい、そこをやっぱ知らないと意味がわからんっていうのがあると思うんですよ今回
今始まってから、うん、ちょっと時間経ったと思うんですけど、うん、ずっと意味がわからなかったんじゃないですか
東京 FM って
そうですね
ジェットストリームっていう番組があるんですけど、
ええ、
こういう感じなんですよね
そうですこれがとてもいいんです、
うん、そのイージーリスニングを流しつつ、
はい、
時々ちょっとこの気の利いた小話みたいな、
うん、そうなんですよ。
かっこいい文章が朗読される
かっこの良さしかない文章がね
これが良くて、
いや僕大好きで、
うん、
これクリスマスの夜とかちょうどいいテンションなんじゃないかなと、うん、
しっとりとちょっと
ねして、
まあやりたいなっていう
ちょっと やりたかったんですね。
単にやりたいっていう気持ちでちょっとまあその形式をお借りしてね。
そうです。
まあ本当はちょっとあのオープニングとかで流れるのはあのミスターロンリーっていうね、
この曲は本当にこの曲が本当はやっぱり一番良かったんですけどね、うん、
使いたいんですけどまあね、うん、ちょっと放送上流しちゃまずいだろうということで、まあ、ちょっと違う感じでやってますけど
そうですね、
まあ、概ねこんな感じ、
ほぼほぼほぼ大沢たかおがずっとチンポのことを喋ってるっていうのがジェットストリームですか。
チンポのことは喋ってないんですよ。
あ、そうです。
本家は
本家の方はそうじゃないんです。
チンポって言ったことを一回もないと
一回ぐらいはあるんじゃないですか
僕らがやるならねちょっと、
まあそうですね、
チンポにしようかなっていう、うん、
やっぱり聖なる夜ですし、ま
あ、ね、
はい、
なんでちょっと本当に本当に本家が好きな人がいたら怒るんじゃないかってちょっと心配
それは本当にごめんなさい
すいません、今日だけ今日だけはクリスマスなんかやるんですかおすすめ
僕はやっぱり家族と、パーティーの方をやらせていただきます。
もう分かる認識してるんですか、その一番上のお子さんと。
サンタクロースのことはやっぱり認識してます。
知ってる、
うん、サンタクロースがプレゼント届けに来てくれるってことは、
うん、あもう知ってるんですね、
はい、
それはじゃあその、まあ、幻想があるわけじゃないですか、サンタ幻想。そうです
ね、
このサンタ幻想問題はどう捉えてるんですか。
いやいや幻想も何も付き合う、あもうがっつり付き合う気ですけど、
いる体、
いる、もういる体ですね、
いる体を。
ただすごくうちの娘鋭いのか知らないですけど、うんうん、あの幼稚園でちょっとあのお試しで幼稚園行ってるんですけど、そこでなんかクリスマスのもうすぐ近いからっていうのでサプライズで、あの園長先生がクリスマスの、あのサンタクロースの格好をして出てきたんですよ。でもうひげとかいっぱいつけてるからみんな「あサンタクロースだ!」っていうことが泣き出す子とかいっぱいいたんですけど、うちの娘だけ「先生じゃん、あれ先生じゃん」ってずっと言ってたらしい。
じゃあバレて
る、ちょっと
バレてるし周りにもバラした
そう すぐあの現実のこと言うやつ
すご
になっちゃってるんで、ちょっとね恐ろすぐバレるんじゃないかなと思って、
まあ、一応システム的にはそのあれですか、欲しいものを紙に書いて出しときなさいみたいな感じなんですか。
なんかもう欲しいもの聞いて、
あもう聞いて
サンタさんに何欲しいの、うん、ってもう聞きました、
ね、うんうんうん、
特にあんまりないんで、うん、あのまあ、いろいろとおもちゃ屋とか連れてって、うん、こんなんいいよねみたいなのを見せたりして
誘導尋問でプレゼントが決まった、
うん、そうですね。あれですか、原宿さんのところはまだそんなのやんないんですか。
うちはまだあの1歳半とかなんで、うん、ちょっとまだサンタとかね分かんないだろうなっていうんで、うん、
でもプレゼント自体は嬉しいじゃないですか。
いやどうなんですかね、なんか別に
別にな、
ね、12月っていう意識もないと思う、
まあ、それはそうだ、それは12月っていう意識があったらちょっとすごい、12
月ってことも知らないと思う
それはそうですよね、
なんかもう分からんだろうな
じゃああげない、
とりあえず一回飛ばしでいいかな。
あ、まあ、
まあなんかね、何かしらちょっとぽい感じはあるのかもしれないですけど、
うんうん、まあ確かに覚えてもいないですしね。
そうね、というわけでね、
はい、
あのお送りしておりますチンポストリームですけど、
ええー
前半戦こんな感じでということ で、
ええええ、
またあのいい音楽鳴らして、うん、いい話読むんで、まあ、チンポの話ですけどね。
そうですね、いやこれは本当にねちょっとね電気あの部屋を暗くして、
そうですね、
でもうちょっと眠りながら聞くっていうのが一番いい聞き方かもしれないです。
寝ちゃってもらった方がね、
うん、
いいかもしれないですねこれはね。じゃあ後半戦もお楽しみください。
はい、はい、
思い出話をするとすれば、彼女にとってロサンゼルスはチンポモニカの夕日だという。留学の日々をおしっこ色に染めたデートのことを言っているのだ。ある若者は一生に一度チンポモニカの海でしっこがしてみたくて海を渡ったというし、またある娘は恋人に連れて行かれたグリフィス公園のゴルフ場で生まれて初めての金玉パターゴルフに日が暮れたことを話してやまない。チンポモニカで泳いだ男はその後東部へ行ってチンゲの買い付けに飛び回ることになったというが、彼の心のチンポモニカは今も青々と胸に焼き付いている。時を経てなお残るチンポが一つや二つ、誰にでもあるもんだ。 ジャマイカの西の果てのネグリルの渚の先にチンポの岬があって、青春の一日を締めくくる若者たちのたまり場になっている。おチンポの形をした断崖の上から海へ飛び込む男たちがいて、日没までの待ち時間を埋め合わせていたが、中に一人金玉の皮をムササビのようにして身を翻した男がいた。しぶきを上げて海に消え、泡立つところに浮かび上がった金玉ムササビ男は若さの白い影のように思われた。やがて時が来て、ビールやワインを手に人々が息を飲んで見つめた落日の輝きと風を受けて膨らむ金玉の皮は同じものだ。たかだか5、6メートルの断崖だったと思うが、青春を暮れ残した岬で空から舞い降りた金玉ムササビのことを若者たちは忘れないに違いない。
チンポ列車が運休となり、大量のチンポ列車難民を生み出したのは、たかしとつとむのチンポが全く同じだったということに端を発する。その日教室はおもむろにパンツを下げたたかしのチンポがちょうど床と平行に見事水平を保った反勃起をしていることにどよめきたった。床とチンポの交わることのない二つの直線が皆の前で悠々と鎮座しているのを受け、ちょっと待って、同じじゃんと声を上げたのがつとむだった。皆一瞬どういう意味なのか理解しかねたが、つとむがパンツを下げたことで合点がいった。そこにはなんと、たかしのそれと全く同じ太さ、長さ、色味を携えたつとむのチンポが、それだけでも奇跡的だというのに、さらにたかしと同じく床と平行に反勃起していたのである。この奇怪な偶然に居合わせた幸福を皆一様に祝福した。さらに誰かが言った踏切じゃんの一言で教室中が笑いの渦に飲まれたのだった。確かにその二つのチンポはまるで踏切のようだった。カンカンカンカンと言いながらたかしのチンポに近づいたつとむの起点は、さすが学年で5位に入る男の行動力だったと言えよう。ここに純然たるチンポ踏み切りが誕生したのである。沸き立つ教室の中、その日一番の起点を聞かせた人物がいた。豊かである。皆がチンポ踏み切りに目をとらわれている中、誰にも気づかれずパンツを脱ぎ、同じく反勃起をさせた豊かは、シュッシュッシュッシュッ、チンポ列車が通りますとチンポ踏切を通過するチンポ列車の役を買って出たのである。チンポ踏切の魅力を最大限に引き出す大いなる英断だった。そうなると一気に一丸となるのがこのクラスの特徴で、皆一斉にチンポ列車に乗る乗客としてチンポ踏切の近くの見えないチンポステーションに集まった。あとはチンポ踏切の横をチンポ列車が通過すればよい。それだけだった。 偶然と起点と行動力の果て、幸福なゴールに向かうその崇高な時間を切り裂いたのは他でもない、物語のきっかけを作ったチンポ踏切の左、たかしだった。
ああ、開いちゃう、開いちゃう。
先ほどまでピタリと水平を保っていたたかしのチンポが斜め45度、窓の外にうっすらと浮かぶ昼の月を指すように隆起しだしたのだ。
開いちゃう。
確かに言う通り、完全に閉まっていた踏切の片方が開いてしまっていた。
落ち着け、
叫んだのは豊かだった。これでは人身事故になりかねない。チンポ列車の彼は安全運転が信条。これは見逃せないハプニングだった。
しかし
皆の期待とは裏腹に、たかしは完全に勃起していた。ちょっと引くくらいの勃起だ。しかも悪い偶然は重なり、それに呼応するようにストムのチンポも勃起してしまったのだ。ただギンギンに勃起している男が二人対面しているだけの異様な光景がそこにあった。これでは列車が運行できない。しかし二人同時に反勃起させる手立てもない。豊は声を絞り出すように決断した。
チンポ列車は本日は運休となります。
落胆した乗客の皆、膝から崩れ落ち泣き出す者も出る始末。教室は行き場を失ったチンポ列車難民であふれ、まるで通夜のような静寂に包まれた。そして少しの時間が過ぎ、一人一人と自分のタイミングで立ち直った彼らはペンを取り、勉学に励み、翌年全員東大へ合格した。進学校の不思議なチンポ列車運休の話である。
したでしょうか、チンポ列車。
いや、
どういうこと？どういうことなん
ですか？進学校の話です。
踏切に見えたの。
チンポ列車、チンポが水平に勃起している男が二人対面したら、うんうんうん、
踏切になるんですか？はい、勃起したら開いちゃうっていうことですね。
そうですね。そこにやっぱりピンときました。
チンポ列車、
チンポ列車の話、
ね、
はい、
びっくりしたのがですね、
はい、
これ読んだら7分7分ぐらいあったんですよ。
今7分間チンポのチンポ列車の話を聞かされて
た。めちゃくちゃ長い。そんな尺になるんだってね、びっくり
した。これはあのチンポストリームの時間の流れで読んでますから、あの普通に読んだら多分2分ぐらいの話だと思いますけど。
まあね、いやー、なんかどうでした、チンポストリーム。
いやー、僕的にはすごく手応えを感じたんですけど、
やっぱ元がね、本家が好き、
本家が好きなんで、あのやっぱりこういうぐらいのゆったりとしたね、なんか流れというか、ね、なんていうんですか、リズム、
確かにね、
なんかすごく心地いいんじゃないですかね。
やっぱちょっとね、間を詰めなきゃいけないみたいな意識でなんかやっちゃってるんで、ちょっと僕らまあ一番のおっさん組でもあるん
で、そうですね、
どんどんどんどんちょっと落ち着いていくっていうのもなんか
なんかね、
ありかもしれませんね、うん、
ただちょっと月曜日なんでね、うん、ありっちゃありやわって、ですね、週の初めにこんななんかスローなテンポでいいのかっていう気持ちはちょっとありますけど
曜日変えてもらう
日曜に変えてもらう
日曜とかないか
ただゆっくりしたい
ゆったりしたいっていうだけで曜日を変えてもらう
ねえ、
まあでもね、ちょっとそうですね、もう2017年も終わりますけども、いやー、終わり
ですよ本当に。
2018年ですね、
うん、
来年は
もう平成で言ったら30年ですから、
もうその次には平成も
ね終わっちゃう、
終わるっていう、もう時代の境目ですから。これは
いやいや、
今年なんか覚えてる放送あります？バリッジャリアワーで、
あー、覚えてる放送一つも覚えてない
そこは覚えててください。
覚えてます？
覚えてる。いやでもまあ、
なんか
先々週のいる人の馬のリズムで階段を降りる人ってもう脳裏に刻みにつきましたね、う
ん、あれは確かに刻み込まれたいる人を結構呼んだっていうのは覚えてます ね、うん、あと粗末という新しいコーナーが
始まってね、
始まって
ちょっと来年からどうしますかね、うん、アリッチャリアワーは
なんかね。でも今回のちょっとチンポストリームをやって、うん、なんかこういうの結構いいような気が僕はしたんですけど、うん、聞いてる人はどう思ったか定かではないですが、
うん、
なんかこういうちょっとドラマ仕立てというか、
なるほど、
作られたものをちょっと読むみたいなものもちょっとやったいなって僕は思いました、
うん、ね、小話みたいなのをちょっと投稿してもらったり、うん、みたいな方向も、
うんうんうん、
あるのかな。
そうですね、わかんないですねそれはどうなんですかね
まあでもちょっとね、来年もラジオ続けていきたいんで、
ええ、
もしかしたら若い力が台頭して追い出されるかもしれませんけども、
うん
うん、まあ、そうですね、せっかくねここまでやってるんで、
そうですね、ちょっとね、だから、うん、もう本当に追い出されるもう瀬戸際で常にいるアリッチャリアワーなんで、
あ、そうか、あのあれですね、今年あのラジオイベントのところでやった時の、
あ、そうじゃないですか、
人気投票のね
1位だった回じゃないですか、
あ、そう1位だった
もちろん
1位だったんですけど、
そう1位だったね、うん、
まあその一番最下位、
はいはい、
今回はまあ、罰ゲームだったんですけど、
そうですね、う
ん、次回は多分もうこれ入れ替えになってくると思うんで、
うんうんうん、そうですよね、
放送入れ替えもねあると思うんで、
うんうん、
ちょっとそこで生き残れるような何か策をね、
うん、そうですね、
考えていかないと、
ちょっといろいろと、
うん、
ちょっとラジオっぽいこともしたいくないですか。
ラジオっぽいことっていうのは
オープニングの曲を、うん、
あ、はいはい、
作ったり、
ちょっと構成をラジオっぽくするってことよね、まあ、今あの原宿ですお寿司ですから、うん、始まって普通に始まってますけどなんかラジオって最初いきなりこう雑談からバーって入って、
はいはい、
でそろそろ行きますか、なんとかと、なんとかの、なんとかかんとかって音楽バーンみたいな、
うん、
あのラジオ感のある構成あるじゃないですか、
かまみくじゃないですか、
かまみく的なね、
はいはい、
なんかああいうこともなんかやるべきなのかな、
なんかね、うん、なんかちょっとあのなんですかね、やっぱ最後の方のエンディングになんとなくフェードして曲が入ってくるみたいなのって、うん、やっぱちょっと聞いてて羨ましいなとか、
あるあるあるある、
なんかいいなと思うんですよね、
もう終わっちゃうんだなみたいな感じもあるしね、うんうん、まあなんかあんまり考えずに僕ら始めたんで全然ラジオ仕立てみたいのにしてないんですけど、
うんうん、
多分僕ちょっとすぐ終わるなと思ってたんで正直
まあまあそう思ってたんだろうなと、
うん、ちょっと来年から少しラジオっぽくしてみます。恥ずかしさもちょっとありますけど、今さら何なんだこいつら、
いやもうちょっと恥ずかしいことやろう、
まあね、この年で別に恥かいたところでね、うん、別にですからね、
うん、
じゃあ、ね、クリスマススペシャルチンポストリーム、
はい、いやよかった、
好評だったらね、またあのこのフォーマットをお借りして、
ね、めちゃ丸パクリですからね、
丸パクリしてやりたいと思います、ね、
本家の方のジェットストリームはちょっと聞いてみてください。
確かに
めちゃくちゃいい、
ね、気持ちいいですからね。
いやこれあのラジコで、うん、普通にタイムフリーとかでもやってるんで、
うん、
大沢たかおさんのねあの声聞きながらも結構ねうっとりとしますよ、
ね、あくまでリスペクトですから。
いや本当にそうです。これは本当間違いないでほしい。
本当になんかバカにしているんじゃないかと、
1ミリもバカに
して全然素敵
素敵
素敵だっていう、
本当にそう思ってるんですよ、はい。
というわけでじゃあ今年最後なんで、
え、
来年もありっちゃありやはよろしくお願いしますと、
はい、
ということで本日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。
夜間飛行の飛行機の翼に点滅するチンポは、遠ざかるにつれ次第に金玉のシワと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたのチンポに溶け込んでいきますように。高度1万個メートルの風に乗せてお送りする乳首オナニーの感想曲、チンポストリーム。お相手は原宿と室木お寿司でした。